牛人炉の宿村廟がまだ若かった頃、乱を避けて一時生に走ったことがある。道に炉の北境高層の地で一尾符を見た。にわかに年頃となり、一夜を共に過ごして、さて翌朝を別れて生に入った。生に落ち着き、大夫国司の娘をめとって二次をあげるに及んで、かつての路傍一夜のちぎりなどはすっかり忘れ果ててしまった。あるよ、夢を見た。あたりの空気が重苦しく立ち込め、不吉な予感が静かな部屋の中を漁している。突然音もなく部屋の天井が下降し始める。極めて徐々に、しかし極めて確実に、それは少しずつ降りてくる。一刻ごとに部屋の空気が濃く淀み、呼吸が困難になってくる。逃げようともがくのだが、体は寝床の上に仰向いたままどうしても動けない。見えるはずはないのに、天井の上を真っ黒な天が盤石の重さで押し付けているのがはっきりわかる。いよいよ天井が近づき、耐え難い重みが胸を圧したとき、ふと横を見ると一人の男が立っている。恐ろしく色の黒い背虫で、目が深くくぼみ、獣のように突き出た口をしている。全体が真っ黒な牛によく似た感じである。ぎゅー、我を助けよと思わず救いを求めると、その黒い男が手を差し伸べて、上からのしかかる無限の重みを支えてくれる。それからもう一方の手で胸の上を軽く撫でてくれると、急に今までの圧迫感がなくなってしまった。ああ、よかったと思わず口に出したとき、目が覚めた。翌朝、従者下僕らを集めていちいち調べてみたが、夢の中の牛男に似た者は誰もいない。その後も生の都に出入りする人々についてそれとなく気をつけてみるが、それらしい人相の男には絶えて出会わない。数年後、再び故国に政変が起こり、宿村廟は家族を姓に残して急遽帰国した。後大夫として炉の町に立つに及んで、初めて妻子を呼ぼうとしたが、妻はすでに姓の大夫何がしと通じていて、一向夫のもとに来ようとはしない。結局西毛平中人だけが父のところへ来た。ある朝、一人の女が雉を手土産に訪ねてきた。はじめ宿村の方ではすっかり見忘れていたが、話していくうちにすぐ分かった。十数年前、生へ逃れる道すがら高層の地でちぎった女である。一人かと尋ねると、せがれを連れてきているという。しかもあの時の宿村の子だというのだ。とにかく前に連れてこさせると、宿村はあっと声に出した。色の黒い、目のくぼんだ背虫なのだ。夢の中で己を助けた黒い牛男にそっくりである。思わず口の中でギューと言ってしまった。するとその黒い少年が驚いた顔をして返事をする。宿村は一層驚いて、少年の名を問えば、牛と申しますと答えた。母子ともに即刻引き取られ、少年は呪、胡椒の一人に加えられた。それゆえ、長じて後も、この牛に似た男は呪牛と呼ばれるのである。要望に似合わず、古才の利く男で、すこぶる役には立つが、いつも陰鬱な顔をして、少年仲間の戯れにも加わらぬ。主人以外の者には笑顔一つ見せない。宿村にはひどく可愛がられ、長じては宿村家の家政一切の切り回しをするようになった。目のくぼんだ口の突き出た黒い顔は、ごくたまに笑うとひどく滑稽な愛嬌に富んだものに見える。こんなひょうきんな顔つきの男に悪巧みなぞできそうもないという印象を与える。目上の者に見せるのはこの顔だ。仏頂面をして考え込む時の顔は、ちょっと人間離れのした怪奇な残忍さを呈する。采配の誰彼が恐れるのはこの顔だ。意識しないでも自然にこの二つの顔の使い分けができるらしい。宿村廟の信任は無限であったが、跡継ぎに直そうとは思っていない。 秘書ないし執事としては無類と考えているが、炉の名家の当主とはその人品からしてもちょっと考えにくいのである。授業ももちろんそれは心得ている。宿村の息子たち、ことに生から迎えられた毛兵中人の二人に向かっては常に隠忍を極めた態度をとっている。彼らの方では幾分の不気味さと多分の軽蔑とをこの男に感じているだけだ。父の長の熱いのに対して嫉妬を覚えないのは人柄の相違というものに自信を持っているからであろう。炉の上皇が死んで若い将校の代となる頃から宿村の健康が衰え始めた。旧友というところへ狩りに行った帰りに悪寒を覚えて寝ついてからはようやく足腰が立たなくなってくる。病中の身の回りの世話から病床よりの命令の伝達に至るまで一切は授業一人に任せられることになった。授業の毛兵らに対する態度はしかしいよいよ減り下ってくる一方である。宿村が寝つく以前に長子の毛兵のために金をいさせることに決め、その時に言った。お前はまだこの国の諸大夫と近づきになっていないから、この金が出来上がったらその祝いを兼ねて諸大夫を供応するがよろしかろうと。明らかに毛兵を相続者と決めての話である。宿村が病に伏してからようやく金が出来上がった。毛兵はかねて話のあった宴会の日取りの都合を父に聞こうとして授業にその旨を通じてもらった。特別の事情がない限り授業のほかは誰一人病室に出入りできなかったのである。授業は毛兵の頼みを受けて病室に入ったが、宿村には何事も取り継がない。すぐ外へ出てきて毛兵に向かい、主君の言葉としてデタラメな日にちを指定する。指定された日に毛兵は賓客を招き盛んに供応して、その座で初めて新しい鐘を打った。病室でその音を聞いた宿村が怪しんで、あれは何だと聞く。毛兵の家で鐘の完成を祝う宴が催され、多数の客が来ている旨を授業が答える。俺の許しも得ないで勝手に相続人面をするとは何事だと病人が顔色を変える。それに客の中には姓にいる毛兵殿の母上の関係の方々もはるばる見えているようですと授業が付け加える。不義を働いたかつての妻の話を持ち出すと、いつも宿村の機嫌がみるみる悪くなることをよく承知しているのだ。病人は怒って立ち上がろうとするが授業に抱き止められる。体に触ってはいけないというのである。俺がこの病でてっきり死ぬものと決めてかかって、もう勝手な真似を始めたのだなとはがみをしながら、宿村は授業に命ずる。構わぬ、ひっ捕らえて牢に入れろ。抵抗するようなら撃ち殺してもよろしい。宴が終わり、若い宿村家の後継ぎは快く諸賓客を送り出したが、翌朝はすでに死体となって家の裏やぶに捨てられていた。毛兵の弟忠人は将校の近侍何がしと親しくしていたが、一日友を皇宮の中に訪ねた時、たまたま皇の目に留まった。二言三言その家紋に応えているうちに気に入られたと見え、帰りには親しく玉冠を賜った。おとなしい青年で親にも告げずに身に帯びては悪かろうと授業を通じて病婦にその名誉の事情を告げ玉冠を見せようとした。牛は玉冠を受け取って家に入ったが、宿村には示さない。忠人が来たということさえ話さぬ。再び外に出てきて言った。父上には大変お喜びで、すぐにも身につけるようにとのことでしたと。忠人はそこで初めてそれを身に帯びた。数日後、授業が宿村に進める。すでに毛兵がない以上、忠人を後継ぎに立てることは決まっているゆえ、今から主君将校にお目通りさせてはいかん。宿村が言う。いや、まだそれと決めたわけではないから、今からそんな必要はない。しかし、と牛が言葉を返す。 父上のおぼし飯はどうあろうと息子の方では勝手にそう決め込んで、もはや直接勲功にお目通りしていますよ。そんなバカなことがあるはずはないという祝尊に、それでも近頃忠臣が勲功から拝領したという玉冠を帯びていることは確かですと牛が受け合う。早速忠臣が呼ばれる。果たして玉冠を帯びている皇からの頂き物だという。父は効かぬ体を床の上に起こして怒った。息子の弁解は何一つ聞かれず、すぐにその場を退いて謹慎せよという。その夜忠臣は密かに征に走った。病が次第に熱くなり、装備の問題として真剣に後継ぎのことを考えねばならなくなった時、祝尊廟はやはり忠臣を呼ぼうと思った。授業にそれを命ずる。命を受けて出ては行ったが、もちろん征にいる忠臣に使いを出しはしない。早速忠臣のもとへ使いを使わしたが、非道なる父のところへは二度と戻らぬという返事だったと復命する。この頃になってようやく祝尊にもこの謹慎に対する疑いが湧いてきた。汝の言葉は真実かときっとして聞き返したのはそのためである。どうして私が偽りなど申しましょうと答える授乳の唇の端がその時あざけるように歪んだのを病人は見た。こんなことはこの男が屋敷に来てから全く初めてであった。カッとして病人は起き上がろうとしたが力がない。すぐ打ち倒れる。その姿を上から黒い牛のような顔が今度こそ明瞭な侮蔑を浮かべて冷然と見下ろす。采配や部下にしか見せなかったあの残忍な顔である。家人や他の近親を呼ぼうにも、今までの習慣でこの男の手を経ないでは誰一人呼べないことになっている。その夜病太夫は殺した孟兵のことを思って悔し泣きに泣いた。次の日から残酷な所作が始まる。病人が人に接するのを嫌うからとて、食事は全部の者が自室まで運んでおき、それを授乳が病者の陳頭に持ってくるのが習わしであったのを、今やこの寺社が病人に食を勧めなくなったのである。差し出される食事はことごとく自分が食らってしまい、殻だけをまた出しておく。全部の者は祝尊が食べたことと思っている。病人が飢えを訴えても牛男は黙って冷笑するばかり。返事さえもはやしなくなった。誰に助けを求めようにも祝尊には耐えて手段がないのである。たまたまこの家の最たる屠節が見舞いに来た。病人は屠節に向かって授乳の仕打ちを訴えるが、日頃の信任を承知している屠節は冗談と考えて点で取り合わない。祝尊がなおもあまり真剣に訴えると、今度は病熱のため心身が錯乱したのではないかといぶかる風である。授乳もまた横から吐節に目くばせして、頭の枠乱した描写にはつくづく困り果てたという表情を見せる。しまいに病人は苛立って涙を流しながら、痩せ衰えた手で傍らの剣を刺し、吐節に、これであの男を殺せ殺せ早くと叫ぶ。どうしても自分が強者としてしか扱われないことを知ると、祝尊は衰えきった体を震わせて号泣する。吐節は牛と目を見合わせ、眉をしかめながらそっと部屋を出る。客が去ってから初めて牛男の顔に得体の知れぬ笑みがかすかに浮かぶ。飢えと疲れの中に泣きながら、いつか病人はうとうとして夢を見た。いや、眠ったのではなく幻覚を見ただけかもしれぬ。重苦しくよどんだ不吉な予感に満ちた部屋の空気の中に、ただ一つ灯火が音もなく燃えている。輝きのない嫌に白っぽい光である。じっとそれを見ているうちに、ひどく遠方に十里も二十里も彼方にあるもののように感じられてくる。寝ている真上の天井がいつかの夢の時と同じように徐々に下降を始める。ゆっくりとしかし確実に上からの圧迫は加わる。 逃れようにも足一つ動かせない。傍らを見ると黒い牛男が立っている。救いを求めても今度は手を伸べてくれない。黙って突っ立ったままにやりと笑う。絶望的な哀願をもう一度繰り返すと、急に憤ったような硬い表情に変わり、眉一つ動かさずに凝固と見下ろす。今や胸の真上に覆いかぶさってくる真っ黒な重みに、最後の悲鳴を上げた途端に正気に返った。いつか夜に入ったと見え、暗い部屋の隅に白っぽい灯火が一つ灯っている。今まで夢の中で見ていたのはやはりこの灯火だったのかもしれない。傍らを見上げると、これまた夢の中とそっくりな授乳の顔が人間離れのした冷酷さをたたえて静かに見下ろしている。その顔はもはや人間ではなく、真っ黒な原始の混沌に根を生やした一個のもののように思われる。宿尊は骨の髄まで凍る思いがした。己を殺そうとする一人の男に対する恐怖ではない、むしろ世界の厳しい悪意といったようなものへのへりくだった恐れに近い。もはや宣告までの怒りは運命的な畏怖感に圧倒されてしまった。今はこの男に歯向かおうとする気力も失せたのである。三日の後、炉の名大夫宿尊病は飢えて死んだ。